皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年8月14日金曜日、週刊自閉症ニュース記念すべき第100号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。読売新聞8月8日のニュースです。地域の温かさが障害者の支え、理解促進へ、学生が絵本制作。東京の白梅学園大学の学生が中心になって障害理解を進める絵本、本当にあった話だよを制作しました。同大学発達臨床学科の1年生7人が授業の一環として取り組み、7月に完成しました。文部科学省の補助事業で、障害者の家族が経験した実話など5編をまとめています。収録された話は、千葉県が障害者差別をなくす条例を制定する際に集めた実例などを元にしています。知的障害の子を持ち、同条例の検討会議で座長を務めた野沢和弘さんが絵本の原文を作りました。学生たちはこの原文を子どもにも分かりやすい表現にしたり、挿絵にする知的障害者の描いた作品を選んだりしております。神奈川新聞8月5日のニュースです。映画4分の1の奇跡、反響を大きく、27日に再び上映会鎌倉。特別支援学校の教諭と生徒の交流を描いたドキュメンタリー映画4分の1の奇跡、本当のことだからの上映が8月27日鎌倉市の鎌倉障害学習センターで開かれます。発達障害の子どもを持つ保護者や支援者のグループチームひまわりの主催で、今年3月に続き2回目の上映となります。共同通信8月10日のニュースです。発達障害、高校でも支援を、文科省の専門家会議が報告書。文部科学省の専門家会議は8月10日、発達障害のある子が高校に進学する際に必要な支援策を盛り込んだ報告書の素案をまとめました。素案では、公立小中学校で進んでいる学習や生活を補助する支援員の配置を高校に広げることを提言。パソコンを活用するなどして理解しやすい授業をし、リポート提出など多様な評価方法を取り入れることも求めています。高校入試ではすでに別室受験や時間延長などを実施する自治体が出ており、公平性を保ちながらこうした措置を広げるよう促しています。毎日新聞8月11日のニュースです。高校進学者 2% に発達障害、文科省調査。高校進学者のうち 2.1% 程度の生徒に発達障害があることが8月10日文部科学省の調査で分かりました。発達障害がある子どもたちの高校進学に関する実態はこれまで不明でした。中学の通常学級に在籍し、今年3月に卒業した生徒約1万7000人を対象に調査しました。卒業時点で発達障害があるとされた生徒は約 2.4% で、うち 86.5% が高校に進学。進学者全体に占める割合は約 2.1% でした。全日制の中では、 1.6% にとどまり、定時制や通信制 15.7% の高校が受け皿になっている実態が浮かびました。続いてラジオ番組のお知らせです。8月16日日曜日午前7時40分から7時55分 TBS ラジオメイコの生き生きモーニングで、自閉症の青年が主人公の映画僕は海が見たくなりましたの企画原作脚本の山下邦明さんが出演されます。番組ホームページによれば、この映画で何を訴えようとしているのか、発達障害児への理解とサポートはいかにあるべきか、山下邦明さんに伺う模様です。今一度放送日と時間をお知らせいたします。8月16日日曜日 TBS ラジオでは7時40分から、 HBC 北海道放送では7時45分から、 TBC 東北放送では9時5分から、 BSN 新潟放送では7時から、 CBC 中部日本放送では7時40分から、 MBS 毎日放送では6時15分から、 RCC 中国放送では8時40分から、 BSS 山陰放送では7時半から、 RKB 毎日放送では7時25分から、 MRT 宮崎放送では7時45分から、RBC 琉球放送では7時から。以上、8月16日日曜日の放送です。詳しくは、メイコの生き生きモーニング番組ホームページをご覧ください。そよ風、龍馬パパの自閉症。今週のピックアップのコーナーです。今週は記念すべき第100号ということで、地元の公園に息子の龍馬と来ています。今年の夏は涼しいと言いながらも、やっぱり太陽の下では真夏ですね。でもここは木陰が多く、風通しもよく、木陰の下は涼しいです。今木陰の下のベンチに龍馬と座ってます。まだ人が少ない時間ですので、今日は絵本を読んでみたいと思います。これは白梅学園大学で制作された本当にあった話だよという絵本で、以前お話ししましたが、リスナーのムーンライズさんからいただきました。それでは、読んでみたいと思います。うるさい子の話。息子の担任だった養護学校の先生から聞いた話です。近くに知的障害のある子が住んでいて、よその家の前に佇んで声を出すものだから、近所の人がうるさく感じたり、犬がびっくりして吠えたりして迷惑がられていた。親に電話して苦情を言う人もいた。気の毒だが、うるさいのだから仕方がない。知的障害や自閉症の人の中には、テレビ CM や電車の駅名を丸暗記してブツブツ喋り続けているかと思えば、言葉にはならない声を上げる人もいる。食べたい、トイレに行きたい、寝たいなどの要求が言葉でうまく伝えられず、その人たちの世界が理解されないために、気味が悪い、怖いと思われたりする。そうこうするうちに先生の家にもやってきた。なるほど、うるさい。よっぽど親に引き取りに来てもらおうかと思ったが、やめた。あの声が聞こえると今日も元気だなと思うことにしたら、先生は気にならなくなったのだ。知らないものに対する警戒心や嫌悪感が、うるさいと感じる神経を刺激する。いつも学校で障害児と接している先生は、彼らの苦労や悲しみを知っている。天然のユーモアも知っている。どうでもいいように思えることでも、生きるために重要な意味がある。あくびは脳の温度調整をしたり、群れの仲間に眠気を伝えたりする意味があるそうだ。 障害児の声だって何かきっと大事な意味があるに違いない。しばらくしてすぐ近くで空き巣被害が発生した。先生の家とその近所だけは被害がなかった。いつも人の気配がするところには悪意は呼びつかないということなのか。ただの偶然かもしれないが、あの知的障害を持った子が見回ってくれていたからだと思うと楽しいよね。以上、今週のピックアップのコーナー、真夏の公園の木陰の下からお送りいたしました。
さて、そろそろお別れの時間です。今回で新たな区切りの100号を迎えることができました。ありがとうございました。これからも少しでも皆様に有益な情報を配信できたら嬉しいです。ここで配信100号を記念いたしまして、私龍馬の父からささやかですがリスナーの皆様にプレゼントを用意させていただきました。来る8月22日より1ヶ月間、東京都の恵比寿ガーデンプレス内でロードショー公開が決定いたしました自閉症の青年が主人公の映画僕は海が見たくなりましたの映画鑑賞券を抽選で2組4名様にプレゼントいたします。ご希望の方は8月21日金曜日までにホームページ、そよ風の手紙のメールより僕海チケット希望とお書きいただきお申し込みください。当選の発表はチケットの発送をもって返させていただきます。次回101号の更新は8月21日金曜日深夜、来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。